一般質問。申し合わせにより、決められた議員の一般質問の一部を掲載しています。避難所での生活が難しい災害弱者とその家族の避難先確保。山内道明議員、公明党四日市市選出。質問。発達障害や知的障害のある方等、様々な事情で通常の避難所では落ち着いた生活が困難な方は、避難場所の確保と避難所での支援に不安を抱えています。車中泊避難のスペースの事前確保や公表、ホテルや旅館の活用などにより、避難先の確保に取り組むべきではないでしょうか。回答。車中泊避難スペースの事前公表は、災害の状況によって、そのスペースが避難先として適当か、支援体制が確立できるかなど、様々な観点で検討が必要なため、市町と意見交換をしながら取り組みます。また、大規模災害時、配慮を要する方と、その家族が旅館やホテルへ避難できるよう、三重県旅館・ホテル・生活衛生同業組合との間で協定を締結しており、こうした民間事業者との連携も進めながら、安心できる避難先の確保に取り組みます。その他の質問事項。発達障害のある子どもとその家族への支援充実に向けた地域における支援ネットワークの構築。犯罪組織・集団による SNS を通じた闇バイトから未来ある若者を守る取り組み。医療・介護を現場で支える人材。中川雅美議員。自由民主党。伊勢市・鳥羽市選出。質問。75歳以上人口の増加が見込まれる中、今後の医療を支えるためには、特定行為研修を修了した看護師を増やす必要があります。用語解説。特定行為研修。看護師が手順書により、特定行為、診療の補助として、看護師が手順書により行う場合、実践的な理解力、思考力、及び判断力並びに高度かつ専門的な知識、及び技能が特に必要とされる38行為を行う際に、特に必要とされる考え方や知識、スキルの向上を図るための研修のことです。用語解説終わり。また、不足感が年々高まる介護支援専門員、ケアマネージャーの確保や定着を進める必要があります。それぞれについて、県の取り組みを伺います。回答。特定行為研修を修了した看護師の増加に向けて、指定研修医療機関を増やすとともに、研修制度の概要やメリットについての説明会や、相談会の開催、研修の受講費用の支援を行い、研修修了者の確保に努めます。また、介護支援専門員については、オンライン方式による更新研修受講や、事務処理における ICT 機器導入支援などによる負担軽減を図るとともに、処遇の改善について、引き続き国に要望していきます。その他の質問事項。海洋環境の変化に対応した漁業のあり方について、戦略的な観光誘客について、ほか。献血推進について、森野伸二議員、新生三重、伊賀市選出。質問。献血による輸血用血液の安定供給のためには、特に 若年層の方々の献血への理解と協力が不可欠です。高等学校における学校献血として、体への負担が少なく、年齢と体重の基準が緩和される200ml献血を推進することで、用語解説。200ml 献血。全血献血には 200ml 献血と 400ml 献血があります。採血には複数の基準があり、このうち年齢と体重の基準は以下の表の通りです。表説明。400ml 全血献血。男性、年齢17歳から69歳、体重 50kg 以上。女性、年齢18歳から69歳、体重 50kg 以上。200ml 全血献血。年齢16歳から69歳、体重男性 45kg 以上、女性 40kg 以上。表終わり。ただし、65歳から69歳の方については、60歳に達した日から65歳に達した日の前日までの間に採血が行われた方に限ります。用語解説終わり。その後の献血への動機づけにもなると考えますが、いかがですか？回答。現時点で、県内の血液供給に支障は出ていませんが、今後、人口減少、高齢化が一層進む中、現状のままでは血液供給が逼迫する事態も想定されるため、若年層の献血を促進し、将来に向けた献血人口を確保していく必要があります。若年層の初回献血として、200ml 献血を実施することは一つの好機であると考えますので、三重県赤十字血液センターに対し、献血バスでの 200ml 献血の実施について積極的に働きかけます。その他の質問事項、出産・子育て支援について、安定型産業廃棄物最終処分場の新規設置ほか、国道477号バイパス東側延伸、石田成瀬議員、自由民主党四日市市選出。質問、北西地域と周辺の地域との道路交通をスムーズにするための計画が進みつつあります。臨港道路霞4号幹線の南側延伸ルートの検討も進められていますが、このルートの機能を十分に生かすためにも、接続する国道477号バイパスの東側延伸は欠かせません。今後の延伸計画を伺います。回答。国道477号バイパス東側延伸は、中心市街地での道路事業となり、国道1号や23号などの幹線道路との接続や鉄道との交差が想定され、周辺住民の方々の生活環境への影響が大きくなることから、県民の皆様や周辺企業のご理解・ご協力が不可欠です。また、巨額の費用が必要となるため、慎重かつ丁寧に進める必要がありますが、渋滞による社会損失は大きく、地元の要望も踏まえて、できる限り早期に検討していきます。その他の質問事項、カーボンニュートラル、二酸化炭素削減の進捗。食料安定供給に向けた県民への働きかけ、ほか。OD、オーバードーズ、防止対策。川口まどか議員。 新生三重津市選出。質問。市販薬等のオーバードーズ、過剰摂取は、急性中毒による意識障害や錯乱などを引き起こし、命に関わる危険があります。東京では、若者の OD が増え続けており、地方への波及も考えられます。OD の防止対策、中でも救急搬送後のサポートについて、県の取り組みを伺います。回答。県では、学校での医薬品の適正使用の啓発や、ドラッグストア等への販売規制の周知徹底、心の悩みへの相談対応や、自助グループ依存症治療拠点機関等と連携した生活支援、専門治療の受診調整など、未然防止、入手防止、再乱用防止の各段階における取り組みを一体的に進めています。また、救急搬送された方が専門医療機関や相談窓口につながるよう、医療機関に案内の協力を依頼しており、引き続き市販薬の乱用防止に努めます。その他の質問事項。避難所における暑さ寒さ対策について、カラス海岸の松枯れについて、ほか。学校給食における地場産物食材の使用、辻内優也議員、自由民主党、桑名市桑名郡選出。質問。学校給食での地場産物の使用は、県内農家の所得増につながる数少ない需要です。県内の学校給食における地場産物の使用割合は、全国平均をやや上回っていますが、この割合をさらに引き上げる必要があると考えます。これまでの取り組みと課題について伺います。回答。学校給食での地場産物の利用拡大は、安全・安心な食材を安定的に供給するための一定の要件を満たすことを前提として、積極的に進める必要があると考えています。利用拡大を図る上では、特定の食材を一定量確保すること等が課題となっていますが、取り組みを進める中で、規格外の地場産物の加工品が給食に活用されるなどの成功例が生まれています。引き続き、利用拡大に向けて積極的に取り組みます。その他の質問事項。県産品の輸出について、宿泊税導入検討における慎重な対応について、ほか。チーム三重でクラウドファンディングを。北賢治議員、新生三重、松阪市選出。質問。新たな財源確保のために、クラウドファンディングを活用する都道府県が増えており、官民連携による創意工夫あふれる事業が展開され、子どもや教育に関する取り組みにも多く用いられています。県においても、クラウドファンディングをより積極的に活用してはいかがですか？回答。寄付者が自治体の応援したい事業に寄付をしながら、寄付金控除や返礼品を受けられるふるさと納税型のクラウドファンディングを活用する自治体が増えており、県でも来年度から開始できるよう準備を進めています。子どもや困難を抱えた方に対するクラウドファンディングを含めて、各部局に対して積極的な活用を求め、県内外の多くの方々に県の事業を応援いただけるよう取り組み、多様な財源の確保に努めます。その他の質問事項。親亡き後、待機障害者の問題について。三重県が発注する公契約を社会モデルに、 ほか。近畿自動車道規制線の進捗状況。谷川孝恵議員、自由民主党東紀州選出。質問。12月7日、待ちに待った熊野川河口大橋を含む近畿自動車道規制線新宮紀宝道路の開通式を迎えます。三重県と和歌山県を結ぶ橋が通行止めとなった13年前の紀伊半島大水害からの復旧・復興の証となる新宮紀宝道路の開通です。この後に続く熊野道路と紀宝熊野道路の進捗状況を伺います。回答。熊野道路については、令和3年度に用地取得が完了し、熊野市内各所において工事が着実に進められています。紀宝熊野道路では、地元の協力を得て、熊野道路から美浜町志原にかけて、用地取得が順調に進んでおり、その先の地域についても用地取得に向けた準備が進んでいます。今後も引き続き関係者と連携し、あらゆる機会を捉えて国へ規制線の重要性を訴え、早期の全線開通に向け取り組んでいきます。その他の質問事項、三重県水産研究所の氏名、放置船対策についてほか。大規模地震を見据えた道路網の整備。池原博樹議員、新生三重名張市選出。質問。南海トラフ地震が発生した場合、県の沿岸部から内陸の名張市に避難する道路は、国道368号と165号の2本だけです。有事の際にこれらの道路が使えないということがあってはなりません。有事に備えるための広域道路ネットワークの形成や緊急輸送道路の指定の考え方を伺います。回答。令和3年に策定した新広域道路交通計画において、災害に備えたリランダンシー確保、用語解説。リランダンシー、冗長性、余剰を意味する英語であり、国土計画上では、自然災害等による障害発生時に、一部の区間の途絶や一部施設の破壊が全体の機能不全につながらないように、あらかじめ交通ネットワークやライフライン施設を多重化したり、予備の手段が用意されていたりするような性質のことです。用語解説終わり。国土強靭化等の観点から、広域道路ネットワーク強化に必要な路線を位置づけて、中長期的な視点で取り組んでいます。また、緊急輸送道路は、発災時の救助、救急、医療、消火活動や、人員、物資の供給に必要不可欠な道路を指定し、優先的に土砂災害防止対策や橋梁の耐震補強、未開梁区間の整備等の強靭化対策を進めています。その他の質問事項、カスタマーハラスメント対策、猫の適正使用ほか、街路樹について、津田健二議員、自由民主党、四日市市選出。質問。日本一街路樹が美しいと言われる仙台市では、街路樹の強剪定を行わないことはもとより、用語解説。強剪定。主要な太い枝を短く切り詰めたり、多くの枝葉や芽を切り落としたりするような剪定のこと、一度に大量の枝や芽が落とされると、普通は枝葉を生じない場所から大量に枝葉が出てしまうため、見た目も悪く、いびつな樹形となります。また、強剪定を繰り返すことで木が弱り、 病気や倒木の原因となります。用語解説終わり。街路樹ごとに ID をつけ、樹種や健康状態などをデータ化して維持管理しています。県においても街路樹の一本一本を管理し整えていく方式に変えていくことが望ましいと考えますが、いかがですか？回答。県では花と緑の見えづくり条例の制定過程での有識者の意見等を踏まえ、街路樹の強剪定をやめるようにしていきます。今後はすべての街路樹について一本ごとに健全度を診断し、その結果をもとに街路樹台帳を作成し管理することで、街路樹本来の景観向上や環境保全、木陰形成などの機能が将来にわたり発揮され、交通安全等が確保された県民が誇れる街路樹となるよう、計画的な整備や維持管理に努めます。その他の質問事項。再生可能エネルギーに関する検討会提言を受けての県の対応について、エシカル消費について、ほか、改正食料農業農村基本法について、船橋博之議員、新生三重津市選出。質問。本年6月、農業の憲法とも言われる食料農業農村基本法が改正され、基本理念に食料安全保障の確保が定められました。現在県が進めている三重県食を担う農業及び農村の活性化に関する条例の一部改正や、同条例に基づく基本計画の見直しにどのように反映していくのか伺います。回答。食料安全保障に対する県の役割は、安全・安心な農産物の安定的な生産及び供給であると考えており、条例の改正にあたっては、食料自給総合対策調査特別委員会からの提言も踏まえ、自給力の向上を新たに位置づけます。また基本計画でも、農畜産物における食料自給力の強化に注力して取り組みます。引き続き、農業関係者等の意見を伺いながら、食料、農業、農村基本法の基本理念に対応して、条例と基本計画の見直しを進めます。その他の質問事項。津エアポートラインに対する支援について、三重県農業研究所整備について、ほか。